ただいまから2021年3月21日の主日礼拝を始めます。前奏とともに主の御前に静まり、主を待ち望みましょう。聖詩礼拝への招きの御言葉です。詩編148編1節から6節です。ハレルヤ、天において主を褒めたたえよ。意図高きところで主を褒めたたえよ。主を褒めたたえよ、すべての御使いよ。主を褒めたたえよ、主の万軍よ。日よ、月よ、主を褒めたたえよ。主を褒めたたえよ、すべての輝く星よ。天の天よ、主を褒めたたえよ。天の上にある水よ、主の皆を褒めたたえよ。主が命じてそれらは創造されたのだ。主はそれらを世々限りなく建てられた。主は去りゆくことのない定めを置かれた。それでは開会唱聖歌465番、呼人の咎のためにをもって賛美をいたしましょう。ご起立できる方はご起立をお願いいたします。
主を仰ぎし時こ
ご着席ください。司会者が礼拝のためにお祈りをいたします。天地万物を創造された全能の父なる神様、皆を崇めて賛美をいたします。あなたは十字架の御子イエス・キリストによって私たちに永遠の命を与えてくださいました。感謝いたします。今朝もイエス様の憐れみによって礼拝をお捧げできることを感謝いたします。私たちが霊と誠をもってあなたを礼拝することができますように導いてください。本日メッセージを語る堀田牧師の上に主の豊かな働きがありますように、メッセージを通して私たち一人一人が主の御言葉をしっかりと受け止め歩んでいくことができますように導いてください。これからの時を御手に委ね、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは使徒信条をもって私たちの信仰告白をいたしましょう。お手元のファイルをご覧ください。使徒信条。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い合同の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。続きまして聖書朗読です。フィリピ人への手紙1章9節から11節です。新約聖書の2017年版では394ページ、3版では382ページです。私はこう祈っています。あなた方の霊が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が大切なことを見分けることができますように。こうしてあなた方がキリストの日に備えて純真で非難されるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされて、神の栄光と誉れが表されますように。続きまして堀田牧師から牧会の祈り、その後忍耐と識別力のある愛と信仰を持って歩む教会と対する説教となります。それでは堀田牧師お願いいたします。
牧会のお祈りをお捧げいたします。恵み深い天のお父様、あなたの御名をあがめます。私たちは自らの罪のゆえにとっくに滅んで当然のものでありますけれども、今日まで生かされ愛されていること、永遠の愛で包まれていることを感謝をいたします。主イエス様の十字架と復活の恵み、父なる神が大切な一人子を十字架に与えてくださった愛、ご聖霊が今 私たちの心の中に宿り、罪を示し、主への信仰を与え、信仰告白を与え、そして地上において慰め励まし、ある時は悔い改めを与え、そして聖書の御言葉を理解する教師として交わっていらっしゃることを感謝いたします。本日も素晴らしい神であるあなたを礼拝できる恵みを感謝をいたします。7時からの礼拝、10時半からの礼拝、各ご自宅での礼拝を祝福してください。全世界の迫害の中にある国々のクリスチャンを励まし、礼拝を祝福してください。今入院されている方々、施設におられる方々、病の中におられる方々、看病をなさっているご家族、試練の中におられる方々をお守りください。コロナウイルスが収束しますように、今国は一つの舵を切りましたけれども、それも誰も確実に収束するという見込みはありません。と同時に、経済的にも困窮なさっている方をお助けするために、仕方がない両面がございます。と同時に、新しいウイルスも全世界に今広がっておりまして、本当に先が見通せませんが、神様に祈ります。どうぞワクチンも少しずつ広がっておりますが、あなたが用いてくださり、そして私たち一人一人の感染防止の全員の協力を通して収束に向かいますようにお支えください。また私たちの人生には悩み、課題、試練が今もございます。しかし三位一体の神がいつも共におられ、弱い私たちを支え守ってくださることを感謝をいたします。昨年からずっと受験生の皆さんのために祈ってまいりましたが、当教会の子どもたちお一人お一人がすべての受験を終えられ、希望なさるところに全員が合格なさったことを感謝をいたします。ご家族もさぞかしいろいろと気を使い、見守り、お支えになったことでしょうか。どうぞこれからもますます祝福し、この春休みを超えて入学式が始まり、いよいよ新しいスタートの若い方々にとって良い学びの時となり、また新しいお友達もでき、豊かな祝福がありますように。本日もその子どもたちを育てる礼拝後の子どもステップを祝福してください。今子どもたちの中から洗礼を受ける方々が起こされていること、学びを申し出る方が起こされていることを感謝をいたします。大人の方も子どもたちもイエス様のように共に愛し合い、育っていく教会として前進することができますように。今日は礼拝後、大切な一年の総括と新しい年度に向かっての総会がございますが、どうぞ豊かに祝福してください。また今週の水曜日は有沢宣教師支援委員会がございます。新しい 働きに移られる先生を支え、あと4年間の定年までの最後の総決算の働きが祝福されますように導いてください。今年4月に伝道師として就任される平吹神学生は、支援された教会に挨拶回りに、この3月は礼拝にそれぞれの支援教会を回られますが、守り4月1日から東教会にでの奉仕を始めなさいますが、どうぞこの者と良い協力を持って全世代の皆様をあなたに祈りながら、一緒に協力しながら伝道牧会をしていくことができるように祝福してください。本日の御言葉から説教いたします。私自身を罪多き者を主の十字架の血とご聖霊によって聖別し、ご奉仕を祝福してください。心を開いて説教を聞かれる会衆の皆様に、大切な御言葉が心に届き、生きる希望と力を与えてください。本日の全世界の礼拝が祝福され、神様の皆が崇められますように、主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。本日は忍耐と識別力のある愛と信仰を持って歩む教会と題して御言葉を取り次ぎますが、その前に感謝を申し上げます。皆様のお祈りと神様の働きによって、先週今年は活動がすべて制限され、ある意味では唯一プログラムを達成できた桂三段さん、クリスチャンの落語家の三段さんを招きして、先週水曜日に集会が行われ、豊かに祝福され、多くのノンクリスチャンの方も来られ、教会員も来られ、共に主の福音を語られる福音落語を聞くことができ、福音の種がまかれたことを感謝をいたします。三段さんも皆様のお祈りに感謝をなされ、今日皆様によろしくお伝えくださいとのことでしたので、皆様にお伝えいたします。東教会が初めて福音落語会を始めた最初の教会として、これから4月には500人収容できるところを、コロナ感染のために100人に制限して、でも多くの方にをお招きなさる集会をなさいます。これを皮切りに、どうぞ数少ないクリスチャンの落語家として、一般の方がお分かりになる落語とともに、イエス様明かしなさる落語を、福音落語を広めていかれる、そのことを通して福音の種まきが広がっていくように祈ってくだされば幸いです。また礼拝の中で、説教の中で、実は先週素晴らしい救いの洗礼をお受けになった方がありますので、そのことも説教の中でお明かしをさせていただきます。では早速、忍耐と識別力のある愛と信仰を持って歩む教会と題して説教をいたします。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が大切なことを見分けることができますようにとパウロは祈りました。ある意味でこの祈りは、 私たちにとって最も大切な祈りということができます。私たちがこの地上を歩むとき、大切な神ご自身を知る知識と、そしてあらゆる識別力、判断力によって歩み、いよいよ豊かになり、私たちが真に大切なことを、つまり自分が今やりたいということではなく、主の先走りをしてやりすぎることでもなく、やらなすぎることでもなく、本当に大切な主の御心を見分けることが最も大切であります。本日の説教台と本日の礼拝後行われる年次定期総会の今年度の目標はつながっている説教であります。大きな位置として、コロナがいつ収束するか専門家でさえ分かりません。私たちは昨年2月からコロナのことと戦いが始まりましたが、全世界、おそらく私を含めて秋ぐらいには収束するであろうと多くの方が思っておられたと思います。国々の指導者も専門家でさえもそのように思っておられましたが、今もなおいつ収束するかわからない状態であります。神ご自身のみがご存知であります。そのために今年も私たちには御霊の実である自制をもっての忍耐が必要であります。神がくださる忍耐をもって、今年もコロナ感染予防を忍耐をもって続けてまいりましょう。励ましの御言葉をお読みします。ヤコブ5章11節、見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いだと私たちは知っています。あなた方は予部の忍耐のことを聞き、主によるその結束を知っています。主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられます。ちょっと水を飲ませていただきます。聖書は励ましてくださいます。見なさい、耐え忍んだ人たち、忍耐を貫き通した人は幸いです。あなた方は予部の、誰よりも大きな試練を受けた予部の忍耐のことを聞き、旧約聖書を読み、主によるその予部が忍耐の末に多くの祝福を受けた結末を知っています。主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられます。しかしそれは忍耐を通して後に与えられた慈愛、憐れみ、祝福でありますから、私たちも希望を持って今コロナ禍の中で忍耐して主を見上げましょう。コロナ禍のや人生の試練の中で活動が制限され、上に実を結ぶことができないような時があります。私も牧会40数年の中で、昨年2月からそして4月から新しい年度が始まった時に、どのように神様の前に教会形成をすべきか、本当にこれほど祈った年はありませんでした。まさに冒頭の御言葉、主にお尋ねしました。識別力、大切なことを見分ける、どのようにあなたの前に教会を責任者として導いたらよいでしょうかと祈り続けた、そして今も祈っております。上に実を結ぶことができないような時がある時に、無理をせず、と同時に失望をせず、 霊的な根を下へ下へ下ろしましょう。これは教会としても個人の人生にもそうです。下に降りてくださったイエス様に忍耐しながら根を張っていこうではありませんか。この忍耐の時間は決して無駄ではないということを覚えましょう。根をイエス様に張る。そして普通の植物も同じでございます。道路の街路樹の大きく育った木がよく大きな風で倒れることがございます。道路に植えられた木はきれいでございますけれども、コンクリートで根の部分が制限されておりますから、実は上にきれいな葉やとてもきれいな植物が大きく大きな木として育つのですけれども、実は本当は危険な状態であります。それは下でコンクリートで土の部分が自由に根が張ることを制限しておりますので、実は大きく上に見える街路樹のバランスを見るとき、下に根を張る部分が少ないものですから、暴風の時によく倒れるのでございます。私たちの信仰また人生はそうであってはなりません。上に見える部分が派手でなくても、キリストのうちに根ざし、たたれ教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかりに感謝していく教会、そして個人生活をしてまいりましょう。聖書的な忍耐とはどんなものか。それはただ暗い日々を過ごすのではなく、イエス様に根ざし、主への信仰を固くし、何もできないと文句を言うのではなく、今神が置かれたところで主の恵みを数え、あふれるばかりに感謝し、できないことではなくできることを小さなことからコツコツと積み上げていくことが聖書的な忍耐の姿であります。私はあるクリスチャンの方の本を通して励まされた言葉があります。ここに出典を記しておりません理由は、この方の本の言葉通りの言葉ではなく、私が教えられたことを加えてここに書かせていただきましたので、出典は記さず次の教えられた言葉としてご紹介させていただきます。この方の本を通して教えられたことはこのようなことでございます。どんなところにも神によって置かれても、花、つまり神様のための花、実を咲かせる心を持ち続けましょう。どんなことが起こるかという境遇を私たちは選ぶことはできませんが、その境遇をどう対処するかという生き方を主によって選ぶことはできるのです。現在というかけがえのない時間を主と共に大切に生きようではありませんか。こんなはずではなかったと思えることが人生にはたびたび起きます。そんな時もできることを主に求めましょう。できないことを嘆くのではなく、できることを主に求めましょう。人生の日照りが続き時、無理に咲かなくてもよいのです。人目を気にしないようにしましょう。その代わりに下へ下へと根を張り、イエス様に根ざし、養分をいただこうではありませんか。その目立たない忍耐の時にしっかりイエス様に根ざしておく時に、時が満ちて活動ができるようになった時、それは人間の空回りする活動ではなく、また自分の栄光を 表そうとする肉の努力ではなく、神様の実を結ぶことができるのであります。まさにこのコロナは、神の時に収束し、神による新しい芽生えが来ることを覚えて祈りましょう。希望を持って。聖書を教えます。見よ、私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は神の時に荒野に地を、荒れ地に川を設けるとあります。また、私の大好きな御言葉がイザヤ37章にこうあります。下に根を張り、上に結ぶ、実を結ぶ。なんと素晴らしい御言葉でしょうか。派手に上に実を結んですごいなと言われる時ではなくて、何もできないように思える時に、何もできないわけではない。下に根を張るチャンスだと受け止めましょう。ああ、今は活動が制限され、派手なことはできないけれども、下に、私たちにとっては下とは、イエス、下に減り下られたイエス様と深く交わる時であります。その時に、その試練を乗り越えて神の時が来た時に、上に神様の栄光を目指して実を結ぶことができるように、神はしてくださるのであります。大きなに、またコロナ禍の中で感染予防のために、教会の集会の在り方や人への愛し方に識別力のある愛が必要でございます。今は感染予防をしていても、感染される、また犠牲を払い治療してくださっている医療従事者の方々が、感染されることもあり得るわけですから、感染者を差別したり、責めないように愛を祈り求めましょう。教会の集会や行事を今年もどうするか、ご高齢の教会員を、教会が愛を持って支える分の識別力を祈りましょう。そしてご本人とご家族の分はどこまでであるか、識別を祈りましょう。そこには立ち入ってはならない領域もございます。三つ目に、行政、介護保健所、あるいは医療の行政のお働きにお頼みする分があるということも覚えましょう。もちろんご親族の責任の中で、識別する必要がございます。私と妻は認知症の母を10年熊本から北海道に母を呼びまして、一緒に北海道で生活することができて貴重な時を持ちましたが、その日に日にそのアルツハイマーが進行する姿を見ながら、私たちは自分たちの限界を知り続けましたが、神様は識別力を祈るときに神様は答えてくださり、本当に教会の方々の愛の支え、そして自分たちのできる分はどこまででしょうかと祈り、と同時に神様はクリスチャンであろうとなかろうと、介護や保健所、医療の多くの方々に助けをいただいて、実は介護をさせていただいたわけでございます。その経験から確信が与えられました。神様はこのように識別力を持って、愛を持って、自分が愛を示す分と、そして家族で協力してする分と、行政の方に相談しながら、特にケアマネージャーの方々相談しながら、何ができるか、本人のために何が一番良いのかと識別する必要があることを経験させていただき、 また今も生きてその答えをくださる神様を体験したのであります。また皆様も今そこを通っていらっしゃいます。また教会の集会の持ち方を祈り求めながら識別して今年も乗り越えていきましょう。あなた方の愛が知識と神ご自身を深く知り、またその状況を深く知る知識とあらゆる識別力、神からいただく識別力によっていよいよ愛が豊かになり、あなた方が大切なこと、つまり主の御心を見分けることができますようにと祈ってまいりましょう。大きなさん、昨年コロナ禍の中で教会の活動が多く制限される中で、神は生きて働かれ洗礼を受ける人々、転入される人々を与えてくださいました。私はこの御言葉を思い起こしました。私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れる。私たちは人間的な活動をコロナのゆえに教会としても個人としても制限されましたが、その弱さの中で神は何も働いておられない、のではなくて、そのような中でも洗礼を受ける方が転入なさる方を与えてくださったことを見たとき、ああ、神は私たちが弱くなったときに、神は御力と恵みを示してくださるのだなと、ますます第二コリント十二章九節の御言葉を経験しました。私たちはコロナ禍の中で祈りしかできないと思わないようにしましょう。全能の神に信仰を持って祈ることができるということを感謝したいのです。もし私たちがクリスチャンでなければ祈ることできないのです。しかし私たちはどんな状況でも希望を持って全てを支配しておられる神に祈ることができることを感謝したいと思います。神はどんな時にも神を信頼する信仰と祈りを喜ばれます。ある方が洗礼を受けられる背後に、多くの方々の何十年以上の取りなしの祈りがあることを経験をし続けております。私は常々思って確信しておりますことは、人が主を信じ洗礼を受けられることは神の最大の奇跡だと確信させられております。ここで先週火曜日に起きた神様の恵みの奇跡の証をさせていただきます。この早朝の説教はホームページで東京会員の方々と同時に多くの他の教会の方も聞いてくださっていますから、プライバシー保護のためにお名前をではなくある方という形でお明かしをさせていただきます。先々週教会のある方から私に依頼がありました。先生、今96歳になる私の父が病で入院しておりますので、自分を含めて家族でさえコロナ感染予防のために病院に見舞いにも行くことができませんが、お医者様の許しがありまして先週自宅に外泊が許されましたので、もしお時間があれば先週でありましたが火曜日自宅まで来ていただいて、イエス様をもう96歳にお父様がなられますから、そのようなチャンスは多くはないと思いますので、福音を語っていただけないでしょうかと依頼を受け、 喜んでいきますということで、私は多くの人に祈っていただきながら、先週火曜日、その方のご自宅を訪れました。ご自宅を訪れたときに、96歳になります、なられますお父様は、ソファーの立派な椅子の上で寝てらっしゃいましたが、私が行ったとき目を開けてくださって、はじめましてということで、約1時間祈りながら、神様について、イエス様について、十字架について罪について丁寧にご説明を申し上げ、伝道させていただきました。とても元教育者の方でありまして、誠実に答えてくださり、罪を説明した時にも、その方は謙遜で、私にもそのような悪い心が実際ありますと答えてくださり、本当に素晴らしい会話ができました。でももう1時間も経ちますので、これ以上体力的にもご無理をかけすぎてはならないと思い、最後に大切な質問をいたしました。お父様、このお父様を心から愛してらっしゃるイエス様、十字架で身代わりに死んでくださった救い主、そして天国に連れて行ってくださるイエス様を救い主、神として信じなさいますかと最後にお尋ねいたしました。そしてそのお答えは誠実なお答えでありまして、牧師さん、私はまだ聖書をこれから学んでからイエス様を信じたいと思いますので、これからもよろしくお願いしますと言われまして、私はまた参りますということで、最後にお祈りをしてバッグを持ち上げた瞬間に奇跡が起こりました。その私に依頼されたクリスチャンの娘さんと目を合わせて、今日はここまでですねと目で語り合いながら立ち上がろうとした瞬間に、実は思いがけないことが起こりました。それは、私がその祈りを終えて立ち上がろうとした瞬間に、背筋をしっかり伸ばして、その96歳のお父様が私に向かってこうはっきりおっしゃいました。牧師さん、私は今日キリスト者になりますとおっしゃったのです。私は耳を疑うほどの驚きと喜びでありました。で、私はそれはイエス様を救い主、神として信じなさり洗礼をお受けになりたいということですかと確認しましたら、そうですとおっしゃいまして、で、私は信仰を持って、実は病床洗礼の容器を用意しておりまして、行く到着するなり、そのクリスチャンの娘さんに水を入れといてくださいと言っておりましたので、その場で、何々兄弟、父と子と聖霊の御名によって洗礼を授けますと洗礼式をしたのであります。そこには神の臨在に圧倒され、私自身が本当に喜びに満たされ、そしてご本人も本当に不安ですとおっしゃった、その方に神様の平安が与えられたのであります。実は私はあまりの喜びと興奮のうちに、前の日から準備して洗礼式があったらと想像し、ガウンを用意してちゃんと箱に入れて持って行ったのですが、 そのガウンを着ることもすっかり忘れて、もうその場で興奮のうちに厳粛な洗礼式となったわけでございます。皆さん、このことを通して主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという御言葉を経験ますますしまして、皆様が祈りのノートや個人的に祈ってらっしゃることは決して無駄ではないということを覚えて祈っていただきたい。私たちは祈られて主を伝えることまではできますが、人の心を変え、救いを与え、洗礼の志を与え、成長させてくださるのは神ご自身であります。聖書パウロはこう言いました。私が福音を植えて種をまき、アポロがその働きを引き継いで水を注ぎ、御言葉の恵みを注ぎ、教会形成をしてくれました。しかしお一人お一人を霊的に救い成長させて続けているのは神ご自身であります。私たち人間はただ神に用いられる器に過ぎないのでありますと神に栄光を期しております。私もいつもそのことを教えられております。もう一度申し上げます。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。これは私たちは何もすることがないという意味ではございません。主イエスを信じた人は家族を知人友人を愛して愛を示し祈ります。それは私たちの分です。しかし人を救うのは神様ですから、私たちが忍耐を持って愛を示し祈ること、そしてある時には直接言葉を通して福音を語ることによって聖霊が働いてくださるのであります。今後もますます神を信じ、家族、知人、友人、救いのために祈り続けようではありませんか。聖書はおっしゃいます。神への信仰がなければ神に喜ばれることができません。神に近づく者は神がおられる、つまりいつでも共にいてくださることを、と神がご自分を求める者には、報いてくださる、祝福してくださる、働いてくださることを信じなければならないのですとヘブル11章6節にあります。有効なワクチン、コロナ収束のために、そして政治家の適切な対策の判断、本当に難しいと思います。祈りましょう。今なさった対策はおそらく専門の医者、お医者さん方が想像なさるには、これからリバウンド、また感染拡大を覚悟しなければならないということを専門家はご存知です。しかしお店で潰れそうな、どうしようもない状態の方を救うためにも、とても難しい舵取りが必要でありますから祈りましょう。また困っている人々への助けのために、皆さんの感染から皆さんが守られるために、日々神を信頼し信仰を持って祈りましょう。平吹伝道師と教会の子どもたちや若者たちと信頼関係が結ばれ、若者たちが霊的に育っていきますように信仰を持って祈りましょう。伝道だけに、伝道師だけに任せて若者伝道は祝福されません。各機関は主にあってつながっております。子どもステップ、各委員会も礼拝説教も教会全体が祈り支えるときに教会の技となり神に祝福されます。バラバラではなく、キリストの体として教会の技、教会の働きとなります。 聖書はこうおっしゃいます。キリストによって教会、キリストの体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられるのであります。牧師と平吹伝道師とこの春から良い協力をし、主を間に置いて互いに愛し合い、と同時に正直に語り合い、交わりをし、共同牧会が祝福されるように信仰を持って祈ってください。複数の教職者がいることは素晴らしい面があると同時に、そこにはサタンが働いて、その協力関係が悪くなれば教会は分裂するという歴史を繰り返してまいりましたから、ぜひ分裂ではなく互いに補い合う、支え合う働きができるように切に祈っていただきたいと思っております。コロナ禍の制限がある中で教会の礼拝集会行事を感染防止をしながらどのように自制したり進めていくべきか、主が導かれるように信仰を持って祈りましょう。何度も申しておりますように、これから先コロナがどうなるかは本当にわからない状態になってまいりました。ワクチンもおそらく今報道なさっているよりも実際に私たちの世界中の手に渡るのはかなり遅れるのではないかという予想も間違ってはいないのではないかと私は個人的に思います。コロナ禍の中でも宣教と成長の主の技がなされ、救われる人や転入者が起こされ、私たちが霊的に成長しますように信仰を持って祈りましょう。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って救われた人たちのために、神はすべてのことを共に働かせて益としてくださいます。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、今日あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が大切なことを見分けることができるようにと語ってくださいました。どうぞコロナ収束がいつなるかわからない状況の中で、私たちが神からいただく忍耐を持って、希望を持って、下へ下へイエス様に根ざして今栄養を蓄えることができますように、また識別力のある愛を持って愛を実践して、どこまでが私の分でしょうかと神様に尋ね、そして取りなしをさせてください。三つ目に、多くの制限の中でも信仰がなければ神に喜ばれないとありますから、一つ一つこのようなコロナ禍の制限の中でも神は豊かに働いてくださることを本気で信じて、この新しい一年もイエス様を信じて救われる人、転入する人、そして私たちがイエス様の姿に成長するという神の技が前進してまいりますように、尊いイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは御言葉への応答の賛美を捧げましょう。教会福音賛美歌229番、キリスト教会の主よをもって賛美をいたします。ご起立できる方はご起立をお願いいたします。
キリスト教会の主よ
主よ、聖霊注ぎ満たし、この音息吹と思って新たに作りたまえ、恐れと破れの中に疲れを覚ゆるとき、我らを着席ください。続きまして献金の時です。収法の欄外に献金の趣旨について記載されております。信仰の表れである献金は自由です。ご用意のある方はお捧げください。献金は主の恵みに感謝し、御言葉に応答しながら自分自身を捧げる信仰を表すものです。祈りつつ捧げ物を聖別し、心を込めてお捧げしましょう。感謝の祈りをお捧げいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただき感謝いたします。今日はピリピ人への手紙から御言葉をいただきました。私たち一人一人がこれからも御言葉とともに歩んでいくことができますよう導いてください。日々のあなたからの恵みに感謝いたします。その中から献金をお捧げいたします。この献金と献金する私たち一人一人を祝福してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして報告の時ですが、内容につきましては後ほど修法をご確認くださいますようお願いいたします。 それでは、修法の右下の方に書いてあります大人と子どもの暗唱聖句をご一緒に読みたいと思います。お願いいたします。私の兄弟たち、あなた方は私たちの主栄光のイエス・キリストへの信仰を持っていながら人をエコひいきすることがあってはなりません。ヤコブの手紙2章1節。それでは、主の祈りを祈りましょう。お手元のファイルをご覧ください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目ある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。それでは正英教会福音賛美歌271番、父子聖霊によって賛美をいたします。その後堀田牧師による祝祷高奏となります。ご起立できる方はご起立をお願いいたします。
どういたします。主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、ご聖霊の親しい交わりが集われたお一人お一人とご家族の上に、ホームページを通してご自宅で礼拝なさっているお一人お一人とご家族の上に豊かにありますように。アーメン。
これで本日の礼拝を終わります。